南ズム朗読の館。
はい、毎月1週目、朗読の館です。気になるアーティストの CD の歌詞をご紹介しようというコーナーですね。あのエディ・リーダーがこの夏来日していたの皆さんご存知です？ああ、そうそう、7月頭だったかな。そうですね。いろんなところ、言っても3カ所ぐらいですけれども、日本に来日してきていましたんですが、私行きたかったんですが公演中で行けなかったんですね。新作アルバムエディ・リーダー、あのバガボンドっていうのをね聞いて、もうそれでせめても悔しさを紛らわせていましたけどね。多分このバガボンドのプロモーションで来てるんだと思いますけれども、エディ・リーダーっていうのがね、スコットランドの歌姫でですね、これかなりいい、歌姫でありますよ。あの、もともと私は、長川五郎さんが、この人いいよって教えてくれたり、その前からちょっと気になってはいて、そうですね、5年ぐらい前から聞いてはいたんですけれども、なんか、あの、エディ・リーダーって、そう、スコットランドのスコットランドからね、自由気ままにいろんなところに旅しながら、歌を作ったりするような人で、それから、五郎さん曰くですよ、あの何回も結婚してると、そこが羨ましいと言っていたんですけれども、まあ、とにかく、まあ、恋愛も自由な人なんでしょうね、なんかいいなと思いますけれども、そんなエディ・リーダーが、昔スコットランドに生まれたエディは10代の終わりにはね、サーカス団についてついて回ってヨーロッパを旅してたらしいですよ。あ、だからかなと思うんですけれども、この新作のバガボンドというアルバムのね中にも、あのアコーディオンやね、それからそうだな、なんかいろいろ懐かしいバイオリンとかね、チェロとかね、そういうサーカスにも似合いそうな、なんかこういい感じのひなびた古びたそういう音色が、楽曲の中に混じってたりするんですよね。そこら辺をこうぐっと心をつかまれちゃうんですけれども、まあそれが10代のね終わりからサーカス団についてヨーロッパ旅して回ってたっていう、経歴の持ち主なんで、なんかさもありなんてこうちょっと納得したりした私なんですけれども、それでエディ・リーダーはその後フェアグランドアトラクションっていうねバンドを組んでたんですね。これでかなり知ってる人が増えたと思うんですけど、フェアグランドアトラクションすごいかっこいいと言って、私が佐賀でよくライブをするんですけれども、佐賀県のね佐賀市で、そこで、お友達の音楽好きの人はこのフェアグランドアトラクションの頃のエディ・リーダーが好きだったなと言ってるような人もたくさんいるぐらい、そのフェアグランドアトラクションというバンドはなかなかかっこいいバンドだったみたいです。でフェアグランドアトラクションでも各地転々とする生活を送ってきたらしいので、それだからまあエディ・リーダー、大体が、一ところにこう固定しないというかね、まあ、大地に根を下ろす、まあ、日本的な、感覚ではないんでしょうね。それでバガボンドというこの新しいアルバム、まあ、バガボンドっていう、言葉自体放浪者とかそういう意味があるわけですからね、そのバガボンドが出来上がって、それをもって、来日、ね、この2014年に来日したエディ・リーダーですけれども、そんなエディ・リーダーの、エンジェルスAnd Electricity, Electric City ね、Angel and Electric City っていう、アルバムの中から曲を、歌詞をご紹介したいと思っております。Follow My Tears という曲をご紹介しようと思うんですけれども、ちょっと待ってくださいね。Follow My Tears 何番だったっけな。10番だ。Angel and Electric City の10曲目に入っております。 Follow my tears 読んでみます。私は工場の陰で生まれて、大人になってからはその工場で働いた。私と弟には他に行くところなんてなかった。1947年に地元の男と結婚したわ。彼は荒れた手をしていた。でもその瞳は優しくて、この人となら愛を育んでいけると 思った。私の瞳から川へ、川から海へ、海から空を覆う雲へ、そして空からまた私のもとへ戻ってくる。私の涙をたどってごらんなさい。私たちは海を渡ってニュージーランドを目指した。私は二番目の娘を抱いていた。波止場ではこれが最後の別れになるなんて思ってもみなかった。初めてウェリントンを見たとき、私の胸はどうしようもなく高鳴った。地球を半周してきたのよ。新しい人生を始めるためにね。ジョンはエンジニアになり、死ぬその日まで働き続けた。30年もの間、私に何一つ不自由させなかった。ここが私たちの家よ。今私は一人きり。時々子供たちが電話をくれる。彼の手は荒れてたけど、その瞳は優しくて、この人となら愛を育んでいけると思った。私の瞳から川へ、川から海へ、海から空を覆う雲へ、そして空からまた私のもとへ戻ってくる。私の涙をたどってごらんなさい。聞いてください。Follow my tears。はい、映画に行こうのコーナーです。ゴジラ始まりましたよね。ゴジラ生誕何十周年というのにね、もうずいぶん前から結構盛り上げようとして、各テレビ局とかでね、特集特番組んでて、その1954年にできたゴジラを、なんか BS かなんかで見たんですよ。そしたら白黒でね、なんか片目眼帯をした博士かなんかがね、ゴジラを沈めるために自分が犠牲になってね、最後海に潜っちゃうんですけど、それがラストなんですけれども、なんか水爆実験の、ためにできてしまった怪獣というので、今見てもそのテーマ的に全くですよ、古びてないっていうのが驚いたね。映画、1954年に作られたゴジラ、もう本当にもうゴジラの動きとかはなんかおーおーって言って、まあなんていうの、古い人なら知っているジャイアントババみたいなんですけれども、それでゴジラ驚いたけれども、それにとてもオマージュを捧げているらしいですね。ハリウッド版のゴジラ、皆さんご覧になりました？みたいに結構このゴジラ見たい、まあ渡辺謙さんも活躍してるみたいだし、もう見たいなってすごく思っているんですけれども、まだ夏休みゴジラ見てません。見たいと思ってます。そして今日はなんだ見てないなら何を紹介するんだと、おっしゃる方に、8月23日より岩波ホールね、神保町のね四つ角にありますね、岩波ホールで、8月23日土曜日よりロードショーされるローマの教室で我らの良き日々という、副題がついてますけど、ローマの教室でというそういう映画をご紹介したいと思います。これね、ドキュメンタリーなんじゃないかと思うくらいに、皆さんの演技が、演技がというか、まあカメラワークがかな、自然だったですね。そこがちょっとびっくりしちゃいました。それなのに、ここに出ているのは、イタリア映画界を牽引するキャストとスタッフのアンサンブルと書かれています。監督は日本でもヒットを記録したもう一つの世界など、人と人との出会いから生まれるドラマを撮り続けてきたジュゼッペ・ピッチョーニという人ですね。それでこのね、ローマの教室でという映画は、大まかに言うと学校の話なんですけれども、高校生たちの話なんですけど、まあイタリアの高校生みんな自由すぎて、 全然授業なんて聞かない、携帯では話す。まあ、そんな、まあ、どこにでもあるような、どこにでもあるようなというか、まあ、日本はね、こう勉強しないと、韓国もそうみたいですけれども、学歴社会で、上に行って損をするよとか、うまい波に乗れないよっていうんで、みんなこう、学校に行く限りは勉強してるんでしょうけれども、まあ、イタリアの皆さんの、高校生の個性豊かなこと、あと、いろいろ家庭の問題を抱えながら高校に来ているとか、そういう若者たちを、とどう、校長先生はじめ、教師たちが向き合うかっていう、そういう、淡々としたドラマなんですが、そこに、とっても、いい音楽と、いい時間と、色が溢れてるんですね。さすが、イタリア人、まあ、イタリア絵画でもね、すごく、特筆すべきものがたくさんありますけれども、まあ、そういう色と音とね、愛にあふれた、そういう映画だったんですね。それね、この原作があるんですね。作家のマルコ・ロドリっていうののエッセイの赤と青というのに感銘を受けて、先ほど紹介したジュゼッペ・ピッチョーニという監督がそれを映画化したと、なっています。だからかな、結構その、この、原作者はね、ローマの高校で30年以上教鞭を取ってきた人だったので、それなのでとても細やかにこの、高校の現場が捉えられてるんですよ。それなんで先生たち見たら、ああ日本でもしかしてこうね、紙を作ったりそういうことでこうなんか用紙を作ったり試験したり、そんなので一生懸命にならざるを得ない日本の教育システムとかそういうのに比べて、なんとゆとりのあることかと、ちょっと思うんじゃないかなと思います。先生たち自身も人生を楽しんでるみたいな感じで、一番嫌われ者の、年取った先生に、昔の教え子が会いたいと連絡してきちゃうとかいう、ちょっとそういう、なんか、ロマンスメーター、そういうところもあって、そこがさすがイタリア人だなと思ったんですけど、イタリア人、女の人見ると声かけずにはいられないらしいですからね。まあ、そんなこんなで、とてもあったかい、そして色のある、そういう映画だったので、8月23日より岩波ホールでロードショーをしますので、ローマの教室でをぜひご覧になっていただきたいなと思いまして紹介しました。Radio